昔のことのような気がして、どんどん忘れていってるんですけど、
うん。
一番直近で行ったのが、5年ぐらい前ですか。妹の結婚式でハワイに行ったのが一番直近なんですけど、で、初めて、まあ、両親との海外旅行なんですよ。それまでは、まあ、友達と韓国とか、グアムとか、サイパンとか、近場を行っていたので、初めてだったんですけど、よかったですね、ハワイ。行ったことあります？
行ったことないです。
ないない。今でも何カ国か言ってたけど、あやこさんなんかずっと昔、もうそれこそ20年ぐらい前の話かもわからんけど、なんかふとあやこさんとお酒飲んでる時かなんかに、どこだったかな？ちょっと記憶違ったらごめんな。セブ島。
セブ島行きました。
なあ、そうやろ？そのセブ島行った時のことを話してくれて、向こうの男の子と友達になって、
ホテルマンですね。ホテルで働いてる
そうなん
人で
や。
す。荷物とか運んでくれたりする、ホテルマン。
で、その人の実家まで行って NHK が流れ通ったって言うとった
そうで
記憶
す、
ある
そう
な。
です。そうなんですよ。そのホテルで働く人と仲良くなって、もう一度セブ島へ遊びに行くことになったんですよ。その半年後ぐらいに。
それは
友
その
達と
彼が
3
いる
人
か
で。
らっていうこと？
そうですね。その時になんかメールのやり取りみたいなのをしてて。
それも言うてたわ。英語のやりとりやもんで。
そうなんですよ。で、まあ、メールで仲良くなったので、もう一回そのホテルへ泊まることになって、まあ、遊びに行って、で、その人が休みの時にいろいろまたセブ島を案内してくれるっていうので、
めっちゃいいじゃないですか。
そう、でもセブ島ってすごい本当に貧富の差も激しいし、なんかどういう人なのかも全然わかんないじゃないですか。ちょっと心配もあったんですけど、いざ遊びに行ったら、なんか本当にトヨタの車でお迎えに来てくれて、実家に 連れてってくれたんですけど、お母さんとかもいたんですけど、兄弟とか。すごい豪邸で、なんかテレビもうちより大きいし、日本のテレビが流れていて、すごい日本に興味があって、日本語ももっと知りたいみたいな感じの人で、
なる
で、なん
ほど。
か門番みたいな人とか、お手伝いさんとか、
す
そういう人もい
ご
るぐらいの
い。
家で、楽しかったです。いろいろおもてなししていただきました。
嫁行こうかな、みたいな。
そうです。本当にちょっと考えるぐらい。
同い年ぐらいの男
同
の子
い年
か。
でしたね。確か、偶然にも同い年で、なんかすごい、お父さんとお母さんが事業をされていてとかで、お父さん中国人だったかな？なんか、もう大富豪なんかなって思うぐらいの感じでしたね。
で、それ
楽し
友
かっ
達
た。
3人で招待された。
そうですね。すごい、マンゴー出てきたの覚えてます。
すごいマンゴー。
お母さんがマンゴーをすごい山盛り出してきてくれた。
美味
マ
し
ン
かっ
ゴーも
た？
美味しいです。
楽しそうじゃないです
マン
か。
ゴー食べないでしょ、あんまり。
そうです。
そうだね。
食べても1個とかでしょ。もう山盛りですよ、おさん。
やば。
わーってなって。
富豪じゃないですか。
そう、富豪やったんかなっていう。
風景とかよりこの人のことを覚えとるみたいなことあるような、確かにな。
そうですね。
これだけ衝撃的なびっくり話だったらもう風景よりもこっちですよね、覚えてるの。
いや、でもなんか私南国がすごい好きで、海の方へ行きたいなっていつも思ってしま
そうなん
う。
これもちょっと意外やな。そうなんや。なんかもう至れり尽くせりで、もうちょうどええ、暑くもなく寒くもなく、都会でっていうようなところが、あやこさん好きなんかなって勝手に思ってた。
いや、私、南国の風景が好きなので、フェニックス通りの、フェニックス見ても南国っぽいでちょっと好きかもって思うぐらい。
ちなみに皆さん、フェニックス通りっていうのは、通の中央通りです。寿司の。
そこがちょっとね、南国っぽい気が。
俺、海外旅行で人って言うんやったら、もうまず出てくるのが、今でも LA に住んでる、 日本人の友達なんやけど、あるコンサートへ行った時に、海外のコンサートって、そのライブ終わってから、ちっちゃいライブハウスとかやと、メンバーがまんまフロアとかロビーに出てきて、サイン会みたいなするんさ。で、それ並んどった時に、写真撮ってもらっていいですかって、日本語で後ろの人から声かけられて、で、あ、日本人や、と思って、これロサンゼルスね。だから、うん。で、写真撮って、その後自分の順番が来るまでずっと喋ってて、その後仲良くなって、今でもずっと友達で、その後一回家族でロス行った時に、もう全部段取りして、その彼、今井くんって言うんやけど、今井くんが全部案内してくれた。
へー、すごい
出会いです
ね。うん。もう未だにやりとりしてる。
え、その方はずっと、向こうに住んでみるんですか？
そう、私よりね、多分5つか6つか下やと思うんやけども、うん、まあ、早稲田大学から、何かあれ、グリーンカードってあるやんか、向こうの永住権、
うんうん。
で、それに申し込んで抽選で何人か当たるっていうことがあるんやって、俺詳しくわからんけど、で、今井くんはそのグリーンカードを抽選で当たって、で、それを機にロスへ出てきたんやって、その神奈川県出身なんやけど、で、もともとすごい音楽好きで、自分も音楽やって、今でもバンド活動をロスでやっとんやけど、で、その時に勉強のためにって言って、そのライブを見に来とった、日本のバンドやったんやけど、うん、それでもずっと彼のライブも行ったりして、
へ、
LA 行った時はもう全部今井くんに任せといたら、もう何から何まで段取りしてくれる。
いいですね。うん、行きたい。
でも、その後ずっとだから LA 在住ですよ。
うん、
全部教えてくれる。周りの人が全然行かんような店とか知ってるやんか。
ああ、そうですよね。
うん、なんかガイドブックとかやと危ない地域とか書いてあるようなところも上手に連れてってくれるんで、うんうんうん、そういうところの美味しい店とかも全部案内してもらって、
そうですね。現地で友達に。
でもその彩子さんの彼と一緒やと思うよ。
うん。
そうですね。現地のいろんなとこ連れてってもらって、なんか日本人だと分かると高く取られるから、日本人じゃないふりをして黙っとるみたいなこと言われた。
ああ、なるほどな。
私も一回しか海外旅行行ってないんですけど、韓国、ソウルに行きまして、ソウルの何でしたっけ、チャムシルにあるロッテワールドってところに、やっぱありまして、まあ、遊園地ですね、屋内の遊園地、屋外もあるんですけど、
うん、
もうむちゃくちゃでかい屋内の遊園地って感じで、もう天気関係なく行けるみたいな。まあ、そこに行く理由もゲーム友達で、韓国の友達がいるんですけど、それで。
待って待って、韓国の友達はどうやってできた？
うん、その前にゲーム友達っていうのもようわからんだけど。
いっぱい聞きたくなる。
ゲームで、VR を、ちょっといっぱいいろんな話飛びますけど、VR を被って、
うん、
被って、
うんうんうん、
なんでしょう、バーチャルの世界で、
うん、
その喋るっていうゲームをしてるんですけど、うん、そこで、いろんな国の人と喋るんですけど、
うん、
それで、仲良くなって、韓国来なよってなって、あ、じゃあ行こうかなってなって、もう、4、5年くらい前ですかね。
すごい。
もうなんか、すごい、今時の。
現地で仲良くなったわけじゃなくて、私はもう先にゲームの中で知り合って、仲良くなって、って感じですね。見たこともない。姿も知らない状態で。
すご。
で、ちなみに、クリさん、その相手の方は男性？女性？
男性と女性。韓国の二人いまして、
うん、
で、その二人と、私のリア友、リア友ってちょっとなんでしょう。
リアルな友達ね。
はい。私の、実際の友達も、知り合いなので、一緒に行って4人で遊びました。
へ
ぇー。そういう時って、なんていうの、ゲーム上のコードネームみたいなんで呼ぶの？それとも、
ね、
トリタニーとか言われんの？
いや、言われないです。
なんて言われんの？
ゲーム内のバッタです。バッタって言われてました、私は。
ああ。
バッタって言われてて、で、友達はモッチって言われてました。
え、何語で喋るの？
いや、日本語ですよ。私全然韓国語できなくて。
え、相手は？
日本語ペラペラで、うん、ペラペラ、うん、そうですね。
喋れるんや。
はい。なんかもうアニメとかゲームとかで覚えたって言ってるんですけど、むちゃくちゃ流暢に喋られます、
ね。韓国の人って、言語能力すごいよね。
すごいです。本当に。
あれなんでかなと思うけど、すごいよね、うん。英語とかでも日本人が学ぶスピードの5倍ぐらいのスピードで学んでいくよな。
思います。韓国人の人と話す機会が一番多いんですけど、皆さん勉強してないって言いながらもペラペラでいろんな言葉喋るんです。
へー。
すごいです。
あ、やっぱり実際韓国の方っていうのはそうなんや。すごいよな。
すごいですね。
あー。もういで何？その夜ご飯食べて。
はい。遊園地で遊んで。で、向こうで段取りしてくれて、ホテルとかも取っといてくれて、うん、で、楽しんで帰りました。一日泊まって。
一泊？
一泊です。
あ、そうなんや。
はい。
でも、初めて会うってなんか、ドキドキする。
まあそうですね。
どんな人が来るんやろうって。
まあこっちも二人ですし、向こうも二人ですし。
あ、うん。
まあ、そういう。
危ないとかじゃなくて、まあ、なんか、どんな人かっていうのが。
まあそうですね。
でも、ようわからんけど、そのゲームで、友達になって会って会うっていうパターン、日本でもすごく多くあるらしいね。
多いですね。
うん。そんな会話するんや。ヘッドセットみたいなのつけて。
そうですね。もう、
バーチャルの。
今でも結構 VR つけて、つけたまんまお酒飲み合ってっていうこともしてます。
飲み会？
飲み会ですね。居酒屋の、なんでしょう。居酒屋のワールドに入って、全く知らない人が隣に座ってたりして、お酒飲んで喋って、友達になろうみたいな。
おっさんとおばさん、多分何言うてるか全然分かってないと思うんだよ。
最近よくテレビで、メタバースっていう言葉が、
メタバース。
使ってると思うんですけど、まさにそれです。
あんなんなんかもう、すごいなーって思いながらテレビ見とるけど、実際に。それで、海外まで行くんや。
なんでしょう、私全然行動力がなくて、もういつか行くって言ったらもう、絶対行かないんですよ。もう、なーなーになっちゃって。なので、もう、行こうかなっていう話になった時にもう、じゃあもう何ヶ月後のこの日の、この時間にもパスポートも取って準備するって、もう公言しちゃう。を作戦で、もう公言しちゃって、で、約束してしまえばもう私も行動するので。
パスポートもなかったやもんね。
なかったです。
それをわざわざ取ってってことやもんね。すごいな。
もう、言わないと絶対行かないんで言いました。
行動力あるやん。
十分ある。
筋トレの話もそうです。筋トレもやめてしまうので、みんなにやりますって言って続けてるので、これも。
ああ、ポッドキャストで言っちゃったもんね。
そうです、そうです。
筋トレは続きそう？
あ、そうですね。まあでも、ちょっと、サボりがちですけど、続いてはいますね。
すごい。
なんかな、栗谷くんの背景が今、緑の草木になっとるやろ。
はい。
バッタに見えてきた。
バッタっぽい。
バッタって呼んじゃおっかな、みたいな。
やめてください。もう今は使ってないです。昔の名前です。
今日のショートのリーダー誰？バッタみたいな。
いや、恥ずかしくなってきます。外で名前が呼びづらいって言われてやめた。
この放送さ、少なくても、はい、いつものメンバーは聞いてるやん。
はい。
絶対バッタいじりあると思うで。
やめましょう。バッタいじりやめましょう。
なんなん次はバッタ食べんのみたいな。
別にバッタ好きなわけでもないですからね。
ちゃんと言うとかなかんな。別にバッタが好きなわけちゃうもんな。
適当につけた名前。
そこ適当なんや。
適当ですね。結構皆さん適当ですよ。ハンドルネームって。
もうそんなんしたことないでわからん。
あやこさんってゲーム全然せんの？
ゲームしないですかね。ファミコンはしましたけど。
いつの時代の話してんだ。ドンキーコングか。
マリオとかは知ってますけど、そこから、それがゲームですもん、私の中の。
でもゲームってやると面白いよ。
まあそうですね。
って言いますけど、なんか、無理ですね。
そうなんや。
津田さんとかはめちゃめちゃしますけどね、ゲーム。
あ、そう
か。ゲーマーですよ、あの子は。
津田くん？
はい。
え、何系のゲーム？その戦闘系とか？
なんでしょう、もういろいろ触ってる感じですね。なんか。
これネットつないでやる感じの方？
いや、一人でやってる感じですね。
ああ。
小説を読み進めるようなゲームとか。
何それ、はいはい、どういうこと、
は
い、
なんか、もう、なんか、文章を読んで、キャラクターが喋って、みたいなのを読んでるだけなんですけど、途中で選択肢が出てきて、選択肢を選ぶことによってストーリーが変わるっていうようなゲームです。
シミュレーションゲームみたいな。
そうですかね。小説なんですけど、自分の選択によって内容の変わる小説っていう感じです。
あ
これ絶対わからんと思うけど、昔で言う、ポートピア連続殺人事件みたいなやつやって。
やばい、わからないです。
私もわかんないです。
わからない。まあ、ここにわかる人間がいない。
これ時代にハマっとる人もみんなわかるで。
そうなんですか。
うん。犯人はヤスっていう。
あ、そこ
だけわからんな。絶対わからんな。
それだけ知ってます。
あ、本当それは知ってる。犯人はヤスって。
はい。それしか知らないですけど。
うん、昔で言うと、音切り層とかさ、多分そんな感じやで。
ああ、そうですね、うん。そんな感じです。音切り
層。から
多分津田さん、音切り層好きです。
そうなんや。津田くん好きなんや。
好きだと思いますよ。
それやったら今度津田くんここへ呼んできて、ゲーム談義しようや。
ゲーム談義。津田さん多分止まりませんよ。あの子、ゲームの話し始め
た。そうなんや。
いや、もうその時はもう録音切るから大丈夫やで。
わかりやすく言ってくれないですもん、津田さん。知らないネタとかバンバン言われるで、わからんよ、津田くんって言ってももう止まりませんからね、津田さんのゲーム。
そうなんや、普段あんななんか寡黙な感じなのに。
そうです、
ね。俺、それめっちゃわかるわ。面接するやん、まずうちへ入社するとき。
はい。
はい。
で、その時も、すごくいろんなことを喋って、まあ、心の美しい子やなっていうことを思って、その後何回か会いながら現場研修とかをして、で、その度、送り迎えとか俺、雇ったん、彼の、
うん。
で、車の中で話題をなんか作らなあかんなと思って、何が好きなんて聞いたら仮面ライダーが出てきて、
お
お
仮面ライダーやったらわかるぞと、俺も。
うん、
時代が。
そうなんさ。でも、俺がわかる仮面ライダーは、もう藤岡弘とかの時代の、やつやん。でも、俺にとって仮面ライダーはそれやから、ああ、でもそういう話をしてくれんねやろなと思ったら、もうレベルが違くって、ずーっと後部座席で仮面ライダーの聞いたことないやつ喋っとった。
もう始まるとそんな感じです。
ずーっと、マーライオンですよ。もうずーっと出っ放しやで。
そんな姿見たことないかもしれません、私。
うん、
で、津新町駅まで送って、じゃあなって言うたら覚えとるもん。
へ喋ってほしい。
でも楽しいですよ。楽しい。
楽しいね。なんか聞いてると楽しいよな。
はい、うん、喋ってほしい。
好きなんやな、みたいな。
あ、そんな好きなんやっていうの伝わってきますよ。
うん、
アニメとかも好きって言っとったもんな。
そうですね。アニメ、ゲーム、あとは、銃のモデルガン。勝手に喋っちゃってますけど、私も津田さんの情報を出しちゃってますけど。
津田くんすごいな、マニアックやな。
マニアックですね。
津田くんのあの真面目さっていうのを、もうちょっと、こう、みんなに知ってもらいたいよな。その、真面目だからこそ、なんか実はすっごい面白いんやにっていうのを、この、なんか番組とかでも出てもうたら、結構おもろいで。
いや、緊張して喋れなくなったらどうしましょう。
あ
いつは。
確かにな。
なるほど。うん、津田さんのあの食事介助中のエプロン姿、ちょっと可愛いもんな。
そうですね。
うん。
似合ってますよね。
似合っとる。
クッキングパパみたいな感じやった。
そう。
大きさが合わないから自分で持ってきてましたもんね、エプロン。
そうそうそうそう。
大きめの。
エプロンのサイズが合わんってなかなかやで。
自分のグレーのエプロン持ってきてました。
かわいいよね。だらだら喋るの楽しいな。これをでも配信すんのかな。これを聞いた人はどう思うんかわからんけど。
たまには、こういうの。
たまには。一回津田さんほんと出てほしいですね。
クリさん一回津田くん言うといてよ。
あ、はい、わかりました。
君の話題が出てなっていう。
はい。
うん。
一回この放送の津田さんのとこ聞いてもらって、こんな感じでっていう。
栗谷さんとかがいたら、喋ってくれるんちゃうかな。
そうですかね。三浦主任もゲームとか好きなんじゃなかったですか？
三浦主任、あのゲームやる方やとは思うけど、うちのメンバー、焚き火のメンバーの中では、多分、その俺とか三浦くんで、せいぜいバイオハザードやってましたぐらいのレベルやと思う。
うん、
そのネットつないでとか、VR でとかは絶対誰もやってない。
あ、そうですか。
ついてけや。そんな。
でもだからこそ全然知らん、俺や彩子さんが聞くには面白いと思うよ。
そうです、ね。
もうジャンルとかの意味がわからん。うん、どういうこと
ジャンル
と思って。
そこも、津田さん入れた時に話しましょう。
全部テトリスみたいな感じやな、彩子さん。
そうですよ。ゲームってそれやろって思うけど。
いやいや、そのテトリスも落ち物パズルゲームとか、そういうジャンルになってくる。
初めて聞いた。
不要不要もうね、インベーダーから進んでるんですよ、彩子さん。
もうわからんすぎる、本当に
スーパーマリオブラザー。名古屋うちとか言うとる場合ちゃうんですよ。
すごいな。
ちょっとなんか名残惜しいけど、終了の時間になってきたんで、切りましょうか。
はい。
はい、いや、すごい楽しかったね。これはありやな。栗谷くん、彩子さん、またやりましょう、これ。
はい、
お願いします。ぜひ。
では、2週にわたってありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。
生絞り、また来週。